どうもおはようございます。私花粉症がありまして、ちょっと声が枯れておりますけれども、どうぞお気苦しいところがあるかと思いますが、お許しください。私どもの教会の青年会はダビデ会というのですけれども、ダビデ会のメンバーはですね、映画好きが結構集まっています。特に、まあ、外国の映画が本当に大好きだっていう方がおられます。実は2007年に封切られたアメリカの映画でマリアという題の映画がございました。監督は女性の監督で、キャサリン・ハードウィックっていう人が作った、まさに聖母マリアのことを、これ、もともとの現代はですね、The Nativity Story、まさに降誕物語なんですね。イエス様がお生まれになった物語、The Nativity Story、降誕物語なんですけど、日本語の題ではやはりマリアが有名ですから、マリアっていう名前に、日本の映画はしているわけですよね。まあ、当時の歴史的な状況や研究を踏まえて、本当に聖書に基づいて作られた映画なんですね。このルカと同じで、最初にザカリアに天使ガブリエルが現れるところから始まります。そしてマリアがイエス様をお産みになった後に、エジプトに逃れるまでの、そのザカリアからエジプトに逃れるまでの、その期間を映画にしているんですね。最初の場面というのはザカリアに天使が現れるというところなんですが、その次の場面はナザレの町の紹介が入ります。とても貧しい田舎町で、ヘロデ王から使わされた兵士たちがですね、こう税金を取り立てる。まあそういう、まあ、当時のひどい状況を表しているんですけど、その田舎町に生まれたナザレ、生活をしているマリアというところに、紹介が来て、そしてどこから始まるかというと、そのマリアさんが両親から、今度ヨセフという人との婚約が決まったっていうことを知らされるところから始まります。で、マリアはですね、これ14歳の設定なんですね。で、そんな全く知らない人ですね、ヨセフ。この時のヨセフは32歳の設定になっていますが、その全く知らない人と結婚するなんて考えられないって言って、まあオリーブ畑にこう逃げていくんです。そしてそのオリーブ畑で天使ガブリエルが登場して、受胎告知、イエス様が生まれるよっていうことを、そのガブリエルと出会うわけですよね。その時に映画ではですね、マリアは自問自答してこう言うんです。こんなことを誰が私のことを信じてくれるだろうか。誰も理解してくれない。そう言ってですね、彼女はまだ完全に信じきれていなかったものですから、天使が言ったそのエリザベトのもとに、ナザレの町を出てですね、エリザベトのもとに家に行くわけですよね。とこへ結構離れているわけ。ずっと旅をしてエリザベトのもとに行く。そして映画では、ヨハネが生まれるまで、マリアはその元にいて、そして予言通りにエリザベトが、ま、ヨハネを産んだということに力を得て、またナザレに帰っていくっていうね、そういうシーンになっています。まあ、ですからですね、この映画の解釈に従えば、マリアはまだ半信半疑だったんだと。つまり、天使ガブリエルの予言が本当かどうか、エリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われているのにもう6ヶ月になっている、神にできないことは何一つないって、だから半信半疑だったんだと。で、自分の家を離れてエリザベトの元に行くんだというね、そういうふうに描かれているわけですよね。 確かに39節、今日の箇所39節読みます。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かいユダの町に行ったとここにね、急いでっていう言葉が書かれています。これはもともとの言葉で申しますとメタスポーデースという言葉ですね。スポーダゾーという言葉、これは、まあ、急ぐ、まさに急ぐなんですが、なんでこんな風に急がなきゃいけないのかっていう風に考えると、やっぱりここにはですね、一つの、やっぱこれ解説者もそういう風に言っている解説者もあるんですけど、半信半疑でやっぱり急いでその本当かどうかを確かめに行ったんだ。ただこのスポーデース、スポダゾーという言葉は急ぐという意味もありますけども、熱心に努力するという意味もあるんですね。これルカによる福音書の7章の4節では同じ言葉が熱心に願うというふうにも訳されています。エルサレム、エリザベトのもとに彼女が急いだの、マリアはね、これは切に、まあ、なんていうか、望んだことなんだ。願ったことなんだ。なんとかしてエリザベトのもとに行こうと、そう思ったのは、まあ、まだね、半信半疑だったのかもしれません。それはまだですね、ほら、完全には信じきって、まあ、お言葉通りにこの身になりますようにって、それは受け入れたけれども、まだ本当にどうなるんだろうかって分かんなかった。それはそうかもしれない。でも、もっとですね、やはり天使が伝えたことなんだから、それを、確かめに行ったって言ってもいいですし、と思いますし、もう一つ大事なことはですね、実は、何よりですね、エリザベトっていうのはマリアにとっての親戚なんですね。36節、あなたの親類のエリザベトと書かれてあります。この親類という言葉はですね、スゲーニスという言葉で、スンゲーニスという言葉なんですね。これは、スンという言葉とゲノスという言葉がでつけ、くっついてできて、スンというのは、一緒にとか、共に、英語のウィズですね。ゲノスというのは家系です。だから、家系を共にしている、家系が一緒だ、つまり親戚ということなんですね。まあおそらくかなりエリザベトの方が年上で、まあどういう親戚だったのか、おじさんおばさんとかね、そんなことなのか、メイ同士なんか、ちょっとそこら辺よくわからないんですけれども、いずれにしろ親戚なんですから、親戚のエリザベトも年を取ってるが男の子を身ごもったんだよって、それ神様の技だよって言われて、わざわざエリザベトの元に行くっていうのは、その半信半疑で確かめに行こうと、確かにそれもあったかもしれませんが、何より私は思うのは、やっぱりおめでとうって言いたかったっていうことじゃないでしょうか。もちろん確かめたい、本当かどうかを確かめたいという思いももちろんあったんだけど、それと同時に何より一緒に喜びたい。一緒にね、子供が、ずっと子供が与えられなくて、親戚ですから知ってたんだと思いますよね。悲しい、辛い思いをしていたエリザベト。で、そのエリザベトに神様が子供を与えてくださった。いや、よかったね、おめでとうって言いたかったんじゃないか。よかったですねって。そう言いたかったんだと。私はそう思いますが、皆様はいかがでしょうか。そしてすごいと思うのはですね、その後の40節、41節です。読みます。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言ったとありますね。ここで、こう、マリアが挨拶をするわけです。で、お腹の子が踊ったって、これ原文の、これも面白いギリシャ語の言葉で、エスキル、テーセンという言葉なんですが、これはスキルタオーという言葉の過去形なんですね。スキルタオーって何かっていうと、飛び跳ねるっていう言葉です。飛び跳ねる。踊った、飛び跳ねるって、なんかこうびっくりしてね、踊ったって。英語の、 ある英語の翻訳ではですね、お腹を蹴ったっていうふうに訳してるんですけど、これはびっくりしてね、マリアさんが挨拶をして、そのマリアの挨拶に、あ、びっくりしてですね、お腹を蹴った。そうじゃないんです。これは、踊ったってのは、喜び踊るんです。同じくルカによる福音書6章の23節では、喜び踊ると訳されています。喜びの表現なんですね。だから、マリアの挨拶を聞いて、そして、お腹の、そのヨハネがですね、こう、喜んで、お腹をボーンと蹴ったっていうことなんですね。これは何かっていうと、これ、お母さんに対するメッセージなんです。マリアに対する挨拶、マリアが挨拶したから、ヨハネも挨拶したとか、そういうんじゃないんですよ。びっくりしたでもないんです。これは、お母さんに対するサインっていうかな、挨拶なんです。この人だよっていう感じですよね。この人だよ。すごいよ。もうちょっと言うならば、挨拶に反応しているわけです。挨拶をエリザベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。この状況から考えられていることは、先ほど申しましたように、親戚のエリザベトももう6ヶ月に身ごもったんだよって言って、ガブリエルから言われて、そしてマリアは急いで出かけて行ってですね、そしてマリアの方から挨拶をするんですよね。ザカリアの家に入って、エリザベトに挨拶、この挨拶って何かって、こんにちはって言ってるだけじゃない、こんにちはって言ってるだけじゃなくてですね、例えばこれエリザベトの側から考えると、急に親戚のマリアが訪ねてきたわけですよね。どうしたのっていうことになるでしょ。で、挨拶、こんにちはって言った時に、エリザベト、どうしたの、どうしたの、なぜ、うちに来たのって言った時に、当然、実はこうこうって話しはずの、絶対これ挨拶の中に入ってくるはずです。なぜ訪ねてきたのか、これこれこういうことだ。私に天使、これ、信じられないかもしれないけれども、天使、ガブリエルが私に現れて、そして、男の子を産むよって。そして同時に、親戚のエリザベトさんが、親戚、これも神の技なんだよっていうふうに、神様にできないことはないんだ。で、私はそれを聞いて、急いで来たんですって、よかったですねって言った時に、お腹の中のヨハネが踊るんです。喜び。これ、母親エリザベトに対するサインですよ。メッセージだ。何かって言ったら、本当だよってことでしょ？このマリアの挨拶に対して反応してるんですよ。このマリアは、挨拶は本当なんだ。天使ガブリエルが来て、そしてそれは、考えてみれば、夫ザカリアに天使ガブリエルが、ヨハネが生まれるって言った、出てまいりますよね。まだ、直接エリザベトには天使は現れていなかったんですね。しかも、ザカリアはそれを聞いて、信じなかったもんですから、天使がもう喋らないようになった、したんですよね、ザカリアを。ですから、もちろん、妻にはね、例えば妊娠するよとかってね、その男の、生まれてくる男の子は、なんか神様の救いの技をするらしい、立派な子になるよっていうのを、例えば手でね、言葉は喋れなかったかもしれませんが、字で書いて教えたかもしれませんね。でも教えられたエリザベトはまだ天使も来てないわけです。彼女は会ってないわけです。で、妊娠した、身ごもったことに対して25節で、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってください。もう妊娠したっていうことだけで喜んでるんですよ。もうそれは自分の恥を取り除いてくださった。この子がどうなるか、そんなことは考えてないわけですよね。妊娠したってことで喜んでるわけですよ。ですから、まだこの自分の子供がどうなるかっていうのは分かってないわけですよね。で、それに対してマリアが来て、そしてマリアが、実はこうこうこうで、天使からの見告げがあったんですよって言った時に、聞いた時に、そうなの？そんなことがあるの？って、信じられないわというふうにエリザベトは思ったかもしれない。それを、まさにお腹の子が、サインした、足で蹴ったかなんかわかりませんが、踊ったんですよ。これは本当のことだって。面白いですよね。ある解説者が言ってるんですけど、 まさに、母、この母がですね、エリザベトはですね、子供に教えられているんだっていうんだよね。とっても面白いですよね。我々は老いた子に教えられるとかですね、年を取って、老いた子に従えなんていうふうに言ったりをいたしますけれども、老いた子に教えられるというのは、こう背負っていた、その子供が成長して、大人になってから、その子供から教えられるっていうのが日本のことわざにありますけど、そうじゃないんですよ。生まれる前の子供に、こう、エリザベトは教えられてるわけね。生まれる前の子供にエリザベトは教えられて、信じなさいよ、あんた。これ本当だよ。これ、体内で踊るわけですよ。このマリアの挨拶は、これは本当なんだよ、って。で、大事なことはですね、本当なんだっていうふうにね、こう、サインをして、そして、エリザベト、母親であるエリザベトが、あ、本当なんだって信じた。そこで信じたから、41節ですね。体内の子が踊ったと。そして、エリザベトは精霊に満たされて、こういう宝に行った。あなたは女の子で祝福、女の中で祝福された方なんだ。これ大事なんですよ。信じた。だから、41節だね。精霊に満たされるんです。これ何気なく書いてあるかもしれませんけども、とっても大事なことがここに書かれてあります。ルカによる福音書、それからこのルカさんは、使徒言行録も書いている人物ですけれども、ルカによる福音書も使徒言行録も、精霊がよく出る、とっても大事な役割を果たす福音書であり、使徒言行録ですよね。そして、実は精霊に関して一貫して言われていることは、実は不信仰な人や、信仰を持っていない、信仰のない状態にある人には、精霊は下らないんです。精霊に満たされるとか、精霊が下るっていうのは、その人たちが信じている時だからこそ、信じたからこそ精霊が下るんです。ペンテコステがまさにそうでしょ？使徒言行録第2章。弟子たちが日曜日、つまり週の初めの日、イエス様が復活された日、日曜日、ユダヤ教の安息日、金曜日や土曜日じゃなくて、日曜日の朝、復活の日にイエス様の名のもとに集まっていたとき、そこで礼拝をしていたときに、聖霊が下るんですよ。信じた、イエス様の復活を信じた者が聖霊が下る。ここもそうなんです。マリアの挨拶を聞いて、まだエリザベトは半信半疑だったかもしれないんです。そんなことがあんの？でも、お腹の中の子供が、トントントンとね、ヨハネが、お母さん本当だよって教えたんですよ。この挨拶は本当だよ。本当に天使が現れたんだよ。で、そうかって、子供に教えられて、そうなのねって思った瞬間、信じた瞬間、聖霊に満たされるんですよ。これとっても大事でしょ？信じなきゃね、聖霊に満たされないんですよ。本当に聖霊に満たされたい。聖霊っていうのは神様の技、神の力ですよね。その神の力、神様の御業がこう自分に働きたい、働いてもらいたい。その聖霊に満たされたい、神の力に溢れたいって思うならば、やっぱりね、それは信じなきゃダメなんですよ。信じてこそ聖霊は満ちるんです。信じてないとね、聖霊はね、なかなか下ってこない。ちょっとでもね、信じてみようかなってですね、信じたら、だってちょっとでもそう考えるなら、神の力は働くんですね。聖霊に満たされるんです。そしてマリアさん、まさに聖霊に満たされて、なんていうかな、心の目が開けるっていうか、もういろんなことが全部分かって、マリアさんのことまでの予言をしていく、これ予言ですね。あなたは女の中で祝福された方ですと、まだ分かってないんですけど、体内のお子様も祝福された方だ。 私の主のお母様が私のところに来た方はどういうわけでしょう。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことを必ず実現すると信じた方、つまり天使のね、の告げた言葉を信じる。なんと幸せでしょう、幸いでしょうって。これは逆に言えば自分自身に対してもそう言っている、またそうありたいと願っている言葉ではないかなって。で、このエリザベトの様子、こうしてこう、まさに自分の、言ったことを、まあ、誰も信じてくれないだろうと思って映画で言うならば、ナザイカレから出てきた。エリザベトなら共感できるんじゃないか。エリザベトさんならば、その天使がそう告げてくれた。まさにその言葉通りに共感できたんですよ。喜びを分かち合うことができたんです。だからこそ、天使のようにね、言ったように。で、結果的に、マリアも確信を得る。実はこの今日の箇所はエリザベトが信じた話なんですね。エリザベトがどのようにしてこの天使の言葉を信じるようになったか、これが体内のマリアの挨拶を聞いて天使、そして踊って、そしてマリアも、だからこの後マリアが賛歌を歌っていくんですね。どうでしょうか。今日の箇所について、神学者のバルトという方が、この方は時々ですね、時々って言っちゃ叱られるかもしれませんが、いろいろなところでなるほどと思う言葉を残した人物ですけれども、このマリアとエリザベトが出会っていることについて、まずね、この二人は親戚だけれども、とても対照的だというふうに言っています。確かに、エリザベトってのは祭司の家系なんですね。一章の五節にありますように、その妻はアロン家の娘の一人で名をエリザベトと言った。アロン家ってのは大祭司の家系です。その娘の一人ってのは見事な血筋ですよね。まあユダヤ教ので言うならば生粋の、まあまさに名家の娘ですよ。一方のマリアっていうのは家系もことも何もよく書いてありません。なんか、なんかよくわからないようなね、しかも、普通の娘さんですと言った方がいいと思います。そしてエリザベトの方は住まいは今日も、ね、ユダヤの地っていうふうにありますように、エルサレムの近くなの。伝統的にはアインカリムっていう町にがそうだったんじゃないかというふうに言われていますね。アインカリム、ユダの町なんですけど、その町はエルサレムからだいたい8キロぐらいの距離の近くの町ですね。だからそれはですね、もう非常に、なんて言ったらいいのかな、そういう祭司たちが、住んでいるような、まあ、由緒正しい町の一つです。それに対して、マリアの、まあ、ナザレですよね。ナザレってのはガリラや、もう本当に辺境の地、田舎の町、異邦人のガリラヤの小さな町です。もう地図にも載ってない。ですからマリアはですね、エリザベトの家まで、これ何キロあったと思いますか？アインカリム、ナザレからアインカリムまでの距離はですね、100キロはあったというふうに考えられます。言われています。考えることができます。100キロ一人で歩いていったんですよ。これ二日ではちょっと無理か、三日かけて行く道のりを歩いて行ったんですよね。だからかなり長い道のりをマリアは歩いて行って、エリザベトの家まで行って、だからエリザベトにとってみれば、あれどうしたのマリアさんっていう世界になるわけですよね。まさにいわばエリザベトっていうのはもう旧約聖書、ユダヤ教を代表するような女性ですよね。そしてまさにユダヤ教の最後の預言者とも呼ばれる、洗礼者ヨハネを生んでいくわけです。一方のマリアっていうのは逆に言うと新約聖書、キリスト教を代表するような存在ですね。もう本当に辺境の地、名もない女性、名もない町で、しかしイエス様の母となったのはこのマリアの方だっていうことでしょ。この対照的な二人なんです。 でもバルトはそういう、その上でバルトはこう言います。この対照的な二人がここで共に誕生を喜び合い、神様の御業に二人が、友が加えられたことを共に喜んでいる。これこそ教会の姿だっていうんですね。これがバルトらしい達見っていうか、なるほどなと思います。これが本来のね、教会の姿だっていうんです。まあ、源だと言ってもいいかもしれません。共に神様の、全然違う二人でしょ？対照的な二人なんだけど、一つに集められて、一つの場所に集められて、そして、共にお互いにその喜びを分かち合うんです。で、その喜びって何かっていうと、共に神様のその御業に関わらせてもらった。参加できるようになった。それを喜び合う姿こそ、本当の、本来の教会の姿をここで表しているというふうにバルトは言ってて、これは私はとても深い読み方だ、解釈だと思います。考えてみれば、この教会、この今の私たちのこの礼拝ですよね。これはいろんなところからこれ集まってきてるんじゃないですか。ここに集められてきた。で、ここで何をしているかっていうのは、何をすべきなのかっていうのは、お互いに喜び合う。お互いに喜び合うんだ。今日元気で来れたね。今日も会えたね。いろいろありましたが、なんとか礼拝に来れた。この一週間も、いろんなことで、なんとかね、こうして礼拝に来れた。まあ、いろいろ問題もあるけど、でもまた共に祈り合いましょう。苦しいことがあるな。そのために共にまた、ここで元気を出してですね、また出かけていこう。これが礼拝の本当のあり方だって言うんですね。これは本当に正しいと思います。まさに今日の礼拝で言うならば平和の挨拶でしょ。41節で、マリアは挨拶をしてるんです。エリザベトに挨拶をした。そのエリザベトが聞いた時に体内の子供が踊ったんです。だから、これ、この瞬間って素晴らしいですよね。何にも変えがたいでしょ。お互いに至福の時です、恵みの時です、あなたに幸いがありますように挨拶。そしたらお互いその挨拶を聞いて喜び、よかったって、あなたにも挨拶が、お互いに挨拶を交わし合って、そしてあなたにも平和がありますように、神様の恵みがありますようにって、お互いにこうやって元気に集えたことを喜び合える。これが教会の本当の姿だって言うんですよね。すごいのは、この教会の姿を、まあ、先取りしているというふうなのが正しいんでしょうけれどもね。二人じゃないんですよね。体内の子もいるわけです。二人じゃないんですよ。三人なんですよ。イエス様がこうおっしゃいますよね。私の名のもとに二人または三人が集まるとき、私もその中にいるという有名な言葉があります。まさにエリザベト、そしてマリア、そしてエリザベトの中にいるヨハネが互いにこう喜び合える、サインを送り合ってよかったって祝福の言葉。そしてマリアはこれを確認して、またこっからナザレに戻っていくんですよね。最初に紹介しました映画マリア、2007年に出たマリアの話をいたしましたけれども、あの映画ではマリアは両親から言い名付け、結婚するんだって言われて、もうね、嫌になってオリーブ畑に行ったら、そこで天使ガブリエル、でもその聞いた話は誰も家に帰ったって誰も信じてくれないだろうなっていうことが分かって、じゃあその天使が言ったエリザベトに会いに行こうって言って、長い間旅をして、そしてナザレを出て100キロの道のりをエルサレムまで旅をする、出てまいります。そしてヨハネの誕生を見て、彼女はああこれ本当なんだ、神様の技です。でそこにずっといるんじゃなくて、ナザレに戻るわけですよね。戻っていったら、これ苦労するに分かってるわけですよ。妊娠しているわけですから、誰の、何の、 わからないわけですよね。父親が誰かわかんない。そしてその言い名付けの、実は出てきます。映画の中でね、誰の子供かわかんないのを妊娠したことで、もうみんな、ナザレの田舎の町が噂になるんですよね。そしてヨセフさんも怒るんですよ。親も怒るん。何なんだって言って。そしてヨセフが離婚しようと言った時に、天使が現れるっていうのが出てまいります。で、そのことはでもそのエリザベトの元にいた時に、もうマリアはわかるわけですよね。だけど、もう戻ったらそういうふうな白い目で見られるっていうのは分かってても、でも、ナザレにも彼女は行って、ナザレで、育てるんですよ。この子供をずっと、お腹の中で育てていくっていう、これをそういう力っていうかな、自分のつまり運命、宿命を受け入れていくわけですよね。それが、そういう力を起こしてくれたのが、この、エリザベトとの出会い、二人または三人で喜び合った。だから戻っていくんだ。今日、詩編34編の2節を読んでいただきました。これは、マリアの賛歌、マグニフィカート、そのマリアの賛歌の元になったと呼ばれている聖書の箇所なんですね。34編を読んで終わりたいと思います。864ページ、詩編34編。どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。どのような時も、とっても苦しい時、辛い時、人に理解されない、そういう時であっても、私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝い。私と共に主を讃えよ。一つになって皆を崇めよう。これが、この詩編がマリアのこの後の賛歌の元になったんだ。それは、エリザベトと、との出会いが彼女に力を与えていった。確信を与えていった。喜びを与えていった。ということではないのか。どのような時も私は主を讃える。そういう信仰に、私たちも学ぶものでありたいなと思います。お祈りをします。天の父なる神様、今日はマリアとエリザベトの出会いを通して、その出来事を共に読み進められたことを感謝いたします。私たちのこの教会礼拝も共にここに集い、そして喜び合える、そういう群れ、そういう時間、そういう礼拝となりますように導いてください。それが何より私たちの生きる力になるのだということを覚えるものでありますようにしよう。私たち今一人一人守り導いてください。またいつか共々に礼拝にあるいはまみえて一緒になって神様を賛美するそういう時が与えられますように皆によって祈ります。アーメン。